こんにちは、楽天逆転プロジェクトリーダー福田です。今日はね、楽天出店目8年目になるという M さんからの質問に答えていきたいと思います。 M さんはね、8年になるんだけど、最初は商品をアップすれば売れてる時代で、売り上げも順調に伸びていたんだけれど、この5年ぐらいずっと売り上げが減り続けて、一時期の最盛期の半分ほどになってしまいましたと。やばいよね。俺もいつそんな時代が来るかと思うとヒヤヒヤしちゃうよね。で、やることはやってきたつもりですが、どうしても売り上げにつながりません。で、商品数は1万点以上ありますけれど、取り売り、ドロップシップってやつだよね。のため、在庫がなかったり、納品までに時間がかかったり。まあ、そんな状況らしいんだけれど、まあ、この状態になると、結構手間と時間がかかると思ってた方がいい。やるべきことはやったって言うんだけれど、何やったか聞いてないからさ、わかんないんだけど、もし自分だったらね、自分のお店の売れ筋商品を買っているお客さんがどんな人なのか、一生懸命調べるよね。で、そのお客さんのパターンが見えてきたら、そのお客さんに合わせた品揃えと店構えにするっていうことを絶対にやる。まあ、だってさ、たまさか検索の具合で引っかかってきたお客さんだったらさ、その見たその商品を買うかもしれないけれども、その次ないもんね。本当、今の通販っていうのはリピーター、今に限らないね。昔からそうなんだけど、リピーターがない通販ってもう先が見えてるからさ。だから、リピーターを作れるっていうことになると、今売れ筋商品を買っているお客さんが何を欲しがっているのか、なんでそれを買ったのか、他に商品はないのかっていう観点で探していかないと、まあ、ドロップシップのあちこちにあるような商品をざーっと乗っけてみました。検索で引っかかってたまさか売れました。ライバルが少ない時代は売れたけれども、ライバルが増えてきてドロップシップやる店がわらわら増えてきたら、やっぱり売り上げが下がりましたと。こんな状態になってるはずなんだよね。だから、ライバルが寄り付けないようにするためには、品揃えを変えるか、さもなければメッセージを変えるしかない。メッセージを変えるって言うと難しいかもしれないけれど、うちはこういう店なんですよと。私がやってる店はこういう店だからこういう安心感があるんですよっていうことを全身で訴えないと、リピートしてくんないもんね。だから、それを M さんが実現できるかどうかっていうのが最大の難関だと思う。これはね、僕の店長講座を受けたからどうにかなるっていう類のものじゃなくて、考え方だと思うんだよね。いや、言っちゃえばさ、うちの店除菌剤売ってるけれど、除菌剤売ってる店なんてどんだけあんのよっていう。それでもライバルを押しのけて、多少なりとも売れてる。食えるだけ売れてるっていうことは、何かがうまくいってるんだよね。その何かっていうのは、僕はこの除菌剤売るっていうことに関しては、まあ、命がけって言葉好きじゃないんだけれど、結構本気でやってるからさ。だから、とにかく土日でも出荷する。お客さんの欲しい時に出すっていうことを必死で頑張ってるから、正月だってさ、休んだの1日と3日だけだもんね。2日出てきて仕事してるしさ、3日も午前中は仕事してやな。で、年末は31日の午前中までやっていて、午後1時に来た分ぐらいまで出荷しちゃったもんね。他の除菌剤はここまでやんないよね。それから、お客さんに対して、一生懸命チラシを送ったりとか、チラシが足んない時には、まあ、コピーでしかないけれども、情報を配ったりとか、それから YouTube に情報を送ってみたりとか、ブログを更新してみたりとかで、とにかくできる限りお客さんの役に立ってもらおうと思って、情報を流してるんだよね。でもさ、そのドロップシップって、これ、やりづらくない？あまりにも商品の幅が広いんで、お客さんに訴えることっていうのは難しいと思うんだよね。どう？ M さん。何かお客さんに、俺は全力でこれ頑張ってると、俺に任せれば安心だよって言えるような、そういうものとか、そういう状態ってあるかな？もしないとしたら、それを作っちゃおう。でね、まあ、表面的なやり方としては一つは、返品受け付けるっていうこと。30日間返品保証ってやれば、他のお店とは差別化できるはずだよね。怖くてできないっていうかもしれないけど、広告代払うよりよっぽどマシだよ。この楽天の広告っていうのはもう、リピーターを取るためだ。とにかく最初は商品を知ってもらうためだって割り切らないと、広告打ってもさ、ほとんど元が取れないから。一発の広告で元が取れるっていうことは、まあ、奇跡的だよね、ある意味。 でね、M さんに限らず多くの店長がそうなんだけれど、いつも見てるのは商品なんだよね。いや、僕も人のことは言えなくて、この商品どう売ろうか、この商品どう売ろうかってしか考えてないんだけれど、でも、時々立ち止まって周りを見渡すとかね、お客さんのことを見てみると、このお客さんなんでこれ買ったんだろう？なんでこんなもん買ったんだろう？なぜ欲しいんだろう？しかもなんで安楽なんだろう？しかもなんで、メール便で送料無料なのに、期日指定までしてきて、送料別に払いますってコメントに書いたんだろうとかね。そういろいろ思うことがあるんで、それが何なのか、なぜなのか、なぜお客さんがそういうことを言っているのか、なぜお客さんがこの商品を買ったのかっていうことが見え出すと、お客さんに対して言う言葉が変わるから、で、言う言葉が変わってくると、商品ページに書くメッセージも変わってくるし、それからメルマガも変わってくる。これね、面白いもんで、メルマガうまく書けるようになってくると、メルマガで売れる注文がね、ぐんぐん上がってくるんだよね。もう過去にそれだけ商売やってたなら、メールアドレスそれだけはあると思うんだよね。これうまく使えるようになってくるはずなんでね。ただ、どの作戦も時間がかかる。メルマガ書くのは M さん自身だからね。メルマガをうまく書けるように、お客さんの心に響くように書けるようになるまでにどんだけメール書かなきゃいけないんだろうか。わかんないよね。それから商品ページも、まあ、僕だったらね、そのコンバージョン率がいいものから商品ページ変えていくとか、コンバージョン率が悪いけれどアクセスが多いものから変えていくのか、まあいろいろやり方あるけれど、それにね、なぜお客さんがアクセスしてきてなぜ離れたんだろうかということを一生懸命やっぱり考えるよね。ひょっとしたらお客さんが知りたいことが一切書かれてないかもしれないんでね、結構いいんだけどね。で、それこれ書いといてくれりゃいいのにって、いや、そこに書いといても見えないよね、ここに書くんだったらそこにもそこにもそこにも書いといてほしいよねっていうのがいっぱいあるから、それに気がつくというのはね、 M さん自身の仕事だと思うんだよね。またさ、言われてもやらないやつのが圧倒的に多いから、せっかくね、店長講座申し込んで、まあそれなりに安いけど払ってるのにさ、何も変わってないとかさ、まあ店長講座申し込んだ人の全ての URL が分かってるわけじゃないんだけれどね、申し込んでくれた人の幾人かは想像がついて調べて、ああこれかと思って、何にも変わってねえなと、俺アドバイスしたよね個別にって思うんだけれど、それでも変わってないっていうのは普通で、本人は変えたつもりなのかもしれないけれど、僕から見て変わってないってことは、お客さんから見ても変わってないかもしれないんだよね。まあ、ということで、講座に申し込んだから売り上げ伸びるかって言われると、講座に申し込んで何かに気がついて、M さんが何かをしたら売り上げは伸びますよって言っとくよね。まあ、などと偉そうなことは言ってみてもさ、自分でも本当に不安でね、来年同じだけ売れんの、再来年同じだけ売れんの、不安だから、やるしかないと思ってやってるんでね。不安だから新しいことを発見したらそれを試してみる。いいって言われたことがあったらとりあえず試してみる。で、本当試すっていうのもさ、一回試してみましたではできないんでね。俺なんか本当運動神経悪かったから、逆上がりできるようになるのに一体何ヶ月逆上がりやったよと。泳げるようになるのに何年がかりだったよって。まあ、そんなところだから、そんな男だからさ、その一発でできないっていうことは、もうしょうがないと思って諦めてるんでね。だから、うまくいく方法、を一生懸命探す。で、探して、試してみて、ちょっとでもうまくいくと、よしっていう気になるから、で、また少し工夫してみる。で、また少し工夫していくと、また変わったっていう時があるんでね。それで頑張れるようになると思うんだわ。ほんと、例えて言うと、俺、メルマガほとんど書いてなかったんだね、昔。こんなめんどくせえもん書いたってさ、注文一件か二件来るだけじゃ、と思ってたんだけれど、ある人にあることを言われて、よし、やってみようと思ってやったんでね。で、やったら、やっぱり少しずつ少しずつ、コンバージョン率、増えてくるんだよね。うまくすると、開封率からコンバージョン率から、ものすごい数字に変わることがある。いつもなんて言ってないか。でもそうすると楽しくなるからできるんだよね。で、頑張ったら、頑張り続ければ成功することがあって楽しい。楽しいとまた、 新たな気分でできることができる。うまくいったらもう勇気100倍、やる気1万倍ぐらいの勢いでね。だからそうなるまで頑張ろうよっていうことですね。まあ M さんもここまで店を大きくしたらさ、多分これ一本、まあひょっとしたら Amazon とか Yahoo とかもやってるかもしれないけれど、まあ通販一本で食ってるような状態だと思うんだよね。もしそうだったらさ、諦めるっていうことは、アルバイトに戻ること?いや、アルバイトに戻るんじゃなくて、他の会社に行けるだけの年齢かもしれないけどさ、俺なんかだと、もしこの仕事を途中で諦めたら、もうアルバイトかパートでもするしかないかみたいな状態だからね。それしたくないと思ったらさ、で、家族食わしたいと思ったら、やる気はないもんね。だから、売上を伸ばすことは可能でしょうかとか言ってる前に、やってみようよ、新しいこと。この伝承講座に限らず、このブログを見ていれば、きっかけになることとかヒントになることは山ほどあると思うんだよね。だから、講座に申し込むっていうのは、たかが数千円かもしれないけれど、お金を払ったらさ、元取り返したいじゃない?だったらやるよねっていうための数千円だからね。店長講座を申し込んでいきなり売上が伸びるんだったら俺も申し込んじゃうわ。まあ、ということで、M さん、頑張りましょう。